それではこの朝は主なるキリストイエスを述べ伝える、主なるキリストイエスを述べ伝えるという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、主と同じ形に変えられていくため、主と同じ形に変えられていくためという題で御言葉に聞きました。人が主に向くなら、その覆いとしての不信仰は取り除かれます。そして不信仰が取り除かれるなら、そこには御霊による自由があるのです。神様はそのようにして私たちを罪の力から、もっと言うならば自己中心な、その自分自身から、私たち自身から解放するために御子イエス様を使わせてくださいました。そして彼の十字架の死と復活によって、つまり福音を信じるすべての人に約束の御霊を与えてくださったのです。でそれは御霊によって、ご自身の御霊によってキリストの栄光、その素晴らしさ、輝きが明かしされることで、神のことをされた私たちがいよいよこのお方に、主に似たものとなるため、つまり父なる神様を愛して進んで、その御声に聞き従うものへと私たち自身が作り変えられていくためですね。ですから今日の箇所でパウロはこう続けています。一節二節のところをもう一度お読みします。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。こういうわけで、とはすでに説明しました、キリストによって与えられるこの救い、望みということができますが、パウロはそのことのゆえに、私たちは勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨てて、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げずに真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますと言ったわけですね。で、パウロはなぜそのように言ったのか。それは彼のことを非難する者たち、つまり偽教師、ユダヤ教主義者たち、偽教師たちとパウロ、またその同路者たちとの違いをですね、コリントの教会の人々に分からせるためであったと思いますね。ある意味ではその弁護しているわけですけれども、というのをパウロの使徒性を疑い、彼を攻撃した人たちは、そのことによってパウロが勇気を失って黙ってしまうことを期待したわけですが、でもパウロはこういうわけですよね。自分は主から憐れみを受けて、この務めとしての新しい契約に使える務め、つまり御霊に使えることで、イエス様は聖霊のバプテスマを授けてくださるとこう方であるとわけですけれども、このそれによって御霊に使えるものとされた、罪人を義とし生かす務めに任じられているゆえに、私たちは勇気を失うことがないとこう言ったわけです。また恥ずべき隠されたことを捨てて、悪巧みに歩まずと彼は言いますが、その恥ずべき隠されたこととは、パウロの反対者たちが行っていたような陰険な行動ですね。つまり人を騙したり、陥れたりすることをこう意味していました。そして悪巧みとは、利己的な目的のために、自分自身の益のため、その利己的な目的のためには手段を選ばないということです。そのようには歩まずですから、私たちはそのようには歩まずですから、彼の動機は、彼自身ではなくって、コリントの人々を含めたいつも全ての人の益のためでありました。さらに、ここでは否定的な表現が、歩まずとかね、捨てとかあるわけですけど、その、さらに否定的な表現が続きますが、パウロは神の言葉を曲げない、曲げずとも言っていますね。それは以前見たように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはしないということでしょう。そういった人たちがいたわけです。その自分たちに人間的な解釈によって、 って、好きな解釈によって、真理を明らかにするのではなくて、それどころかかえって真理を人々から隠してしまっていたわけですが、パウロたちはその偽教師たちのことですけれども、パウロたちは神の言葉をまっすぐに語ることで真理を明らかにした。すべての人のため、また救い、彼らの救いのためですね。ただこの神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦していますというこの言葉は、誤解を生みやすいと思います。パウロがこの、推薦していますで、自分自身を推薦していますですから、やはりこうパウロが自分自身のことを何かアピールしているかのように、まあ、それをそうすることを目的かのように思えると思うんですね。けれどもそうではない。5節、また後でも5節を見ますが、5節で、このように言ってますね。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えますと。パウロをして自分自身を推薦していると言ったのは、このように、このようにこの神様の御前で、ここは大事ですね。神様の御前で、この務めに任じられた者としての自分をこう推薦することで、人々に自分をパウロを使わしたお方、つまり主なるキリストイエスをこう述べ伝えるためであったわけです。それによって人々がこのお方、この主に向くことで、彼らの多いその不信仰が取り除かれ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくためですね。その自分を推薦するって言ったら、このキリストを述べ伝えるため、そして人々がイエス様に似たものとして変えられるためですね。自分をアピールするためではない。ではどうでしょう。パウロは言葉だけではなくって、その生き方、そのように歩まずですから、その生き方、歩みのすべてをもってイエス様を述べ伝えたわけですが、それを通してすべての人が福音を信じるに至ったでしょうか。その福音を聞くすべての人がこの、あ、その通りだって、イエス様だって、イエス様のもとに来たでしょうか。キリストの福音が語られることで、皆が主の栄光、この素晴らしさ、そのイエス様の輝き、福音の輝きを知るに至ったでしょうか。それでもなお福音に覆いがかかることで、その光が輝かないという現実がそこにあったわけですよね。なぜでしょう。それは福音それ自体に問題があったからですか。福音が輝いていない、イエス様に問題があったので、その輝、その輝くことがなかったんでしょうか。3節と4節を読みします。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。パウロは言います。それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのですと。私たちはキリストの香りのところで、以前見たところですが、ところでもそれは滅びる人々には死から出て死に至らせる香りであると見ましたが、この滅びる人々とは最後まで福音を信じない者、つまりキリストを救い主として受け入れない人々のことですね。で、ここでは不信者とも言われています。なぜそこまで、キリストの十字架の死と復活が明確にパウロたちを通して語られているのにもかかわらず、それでも彼らにはこの福音に覆いがかかっているのでしょうか。その福音が輝かないのでしょうか。その覆いのために、福音が福音として、つまり良い知らせとして、光を輝きを放っていないのでしょうか。それは自分が罪人であるということ、つまり神様の前に絶対的に正しい愛のお方ですが、この義なる神様の前に自分が裁きを受けて滅びに至る存在であることが彼らに分かっていないからですよね。言い方を変えると、私は正しいものだ、私は正しいと思い込んでいるからです。 皆さん正しいもののために誰かが代わって処罰を受ける必要がありますか。正しい人のために誰か他の人がその人のために代わってその罰、処罰を受ける、裁きを受ける必要がありますか。まして神の御子が、神様の一人子が十字架にかかって死ななければならない理由がそこに見られるでしょうか。自分の正しさを主張する不信者にとって、自分には問題がないと言っている人にとって、他の人が問題で私は大丈夫だと言っている人にとって、キリストの死は理解のできないもの、意味がなく、また力のない、愚かで虚しいものです。その不信仰という覆いが彼らにこの福音の光を見せなくさせている。福音に問題があるんじゃなくて、私たち人間側に、その私たちの側に、罪人である自己中心な私たち側に問題があるわけです。でもそれだけではありません。パウロは他にもこの福音を輝かせないようにしている理由をここで、告げていますね。それはその不信者たちの思いをくらませているこの世の神の存在です。この世の神、皆さん、この世の神とは誰のことですか。私たちが信じている天の神様以外に、この世にも他に神々がいるのでしょうか。そのことをパウロは言っているんでしょうか。他にも神がいると。違いますね。それはこの世としての、この世、堕落した世、罪のある世、人々が服する、従うこの悪魔のことです。自分の欲に従う、自分の肉の欲に従う、自分の願いに従う、従わせる、偽りを持って従わせる、その悪魔のことですね。共に滅びに、もうイエス様はこの悪魔をに勝利されたんですが、悪魔を自分と道連れにする人々を今も探して、私たちをの思いをくらませるものですね。でこの悪魔が不信者、もうすでに信じてないんですけれど、不信者の思いをくらませることで、神の形であるイエス様、神の形であるキリストの栄光に関わるこの福音の光を輝かせないようにしているというわけです。でも皆さん、人は皆生まれながらに罪人なわけです。コリントの人々だけではなくて、私たちもそうなわけです。つまり神を神とせず、自分を神のように考えることで、誠の神を退ける不信仰なものですよね。またそのような者たちに福音の光が、を見せないように、この光が輝きを放たないように、悪魔はあらゆる偽りを持って私たちの心の思いをくらませるわけですけれども、そうするとそこには救いの望みがないかのようにも思えると思うんですね。じゃあどうしたらいいんでしょう。その場合どうしたらいいんでしょう。彼らは滅びる人々だ、どうせ信じないんだからと言って主を述べ伝えることをやめて、その人々の彼らの救いを諦めるべきでしょうか。もしそうだとしたら、いかがでしょう。今日あなたご自身、今のあなたは存在しますか。つまりあなたは救われていたと思いますか。皆さんの中に誰が一度福音を聞いただけでその全てが分かったという人がいますか。それによって不信仰が、全く取り除かれることで、つまりイエス様のように完全な信仰を持つようになったという人はおられるでしょうか。もちろん不信仰が取り除かれて、イエス様を信じるようになったんだけど、その信仰が完全なものとなったでしょうか。私たちには自分の力で、人の、私たち自身も、人の不信仰を取り除くことはできません。また悪魔を私たちが退治する。もうイエス様は勝利されましたが、私たちが悪魔と戦って悪魔に勝利することはできない。やっつけることはできない。でもだからこそ私たちには主の御霊が与えられています。私たちは主の恵みによってこの方に仕えるもの、栄光の御霊に仕える、神様ご自身に仕えるものとされています。それはこのお方によって、御霊によって私たちがうちに勇気をいただいて、内なる人が強められることで、主なるキリストを述べ伝えるためですね。 それで私が何かしたくなって自分のしたいことをするんじゃなくって、主なるイエス・キリストを救いの望みを、救いの君を、この光であるお方を述べ伝えるため。五節、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエス様のために、イエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。人々の不信仰、また悪魔の悪巧みにもかかわらず、私たちに与えられている務め、それは主なるキリストイエスを述べ伝えることです。そしてそのために、この述べ伝えることのために、自分自身を他の人々に仕えるしもべとして捧げることです。上からこう語ってやるって、そういうものではなくて、仕えるもの、イエス様が仕えられるためではなく、仕えるために来たと、そして命までも投げ出してくださったように、私たちも他の人に仕えるしもべとして捧げることですね。自分自身を、皆さん、この務めに生きること、でもこの務めに生きることがいかに容易なことではない、そこに勇気が与えられなければ、勇気が必要なことであるか、それはパウロのこのコリントの教会の人々との関わりからよくわかりますね。もうみんながその彼を通してすぐね、罪が赦免されてもすぐ、悔い改めて従順でって、すぐね、みんなの成長が本当にスムーズにって言ったら、別にそこには勇気も何でもいらないわけですよね。でもそこには勇気が必要であった。決して容易なことではなかったわけです。もしそれが、このことが、パウロ自身から出たもの、私がやろうとしたとか、そういったところから出たものであれば、おそらく彼は途中で諦めていたことでしょう。というのも、もうずっともう毎週のように見てきていますが、自分は正しい、私は正しい、間違っていない、自分は賢い、分かっている、できる、分かっていると、こう、自分自身を誇る、そうやって声に出しては言わないかもしれない。でもその固い自分自身、自分をが、神のようになっている、その自分自身を誇る傲慢な人に仕えるということ。そのような人々に仕えることを、皆さん誰が望みますか？あなたはそれを望まれるでしょうか？そしてそれはあなたにとって自然なことですか？もちろんそのお金のためや、何かその下心というか、その何かのために表面的に仕えるということはする人はいるでしょう。そういったことはあるでしょう。けれども、十字架につけられたこのキリスト、パウロは第一コリントの初めの方でこう語っていましたよね。十字架につけられたキリスト以外知らないと、もう決めたんだって言ったわけですが、この十字架につけられたキリストを語り続けることで、彼らのその傲慢さを指摘する、つまりその罪を、自己中心性を示すということ、それをすることで、そこに、でも主の許しがある、そのあなたのために、そのあなたの罪のために死なれたイエス様の十字架を語ることは、誰もが自然にしたいと思うことでしょうか。キリストを述べ伝えるために、他の人々のしもべとなって仕えるとは、そういうことですね。でもパウロはなかなか自分の非を認めず、悔い改めないコリントの人々を諦めなかった。彼らに対する主の選びを、この人たちは私の民だとおっしゃったこの主の選びを、彼は疑うことで、あ、どうせ彼らは滅びる人だから、あ、もう信じない、伝えても悔い改めないが、彼らは滅びる人だと言って、彼らを見捨てることはしなかった。なぜでしょう。それはパウロ自身も以前は彼らのようであったからですね。つまり神様の前に自分を正しいもの、賢いと主張することで、自分は分かっている、自分は神に仕えていると、で自分の義を立てることで、自分を誇る傲慢なものであったわけです。パウロ自身が、そんな自分が、でも今の自分に変えられたのが、私が何か頑張ってではなくって、努力したからとかではなくって、そのように今の自分に変えられたのが、ただ主の憐れみによること、そして主の 恵みによること、自分は与えしない、でも主がその恵みギフトを与えてくれ、この救いをギフトとして与えてくださったことを彼がよくわきまえ知っていたからですよね。ですから一節で彼はこう言ったわけです。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですからと。憐れみを受けてこの務めに任じられたと言っています。パウロをして彼がこの栄光ある御霊に仕える務めに任じられたのは、その働きへと向かっていたのは、彼が自ら志願したからではなくって、また彼が罪のない義人であったからでもなくって、それはただ主の憐れみによったわけです。その憐れみの意味と、その憐れみの大きさ、深さを彼は自分自身のこの罪人としての姿、つまり罪深さに気づかされれば気づかされるほど知るに至りました。それはこのお方の素晴らしさ、栄光を、その輝きを見させていただくことによりますが、彼はその憐れみの大きさを、その意味を自分自身の罪人としての姿、罪深さに気づかされることでいよいよ知るに至った。なぜならそこに主が十字架にかかられた理由を見たからですね。そしてその恵みが注がれ続けているゆえに、彼はそこから離れることなく、むしろその恵みによって、恵みに押し出されて、恵みに満たされて、押し出されて、使えることへと、つまり奉仕の技へと向かっていきました。6節、パウロはその主の憐れみをこのように表現しています。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。もう一度読みましょう。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。どうぞここでのこの主語に注意、目を向けてください。それは私ではなくって、神は、神ですね。神は、つまり神様がパウロの心を照らしてくださることで、彼は神様の栄光を知るに至った。その栄光とは、キリストの御顔にあるとありますが、世の初めに光を闇の中から、暗闇の中から光をあれと輝き出された神様は、この御子を通してご自身の栄光、ご自身の素晴らしさ、その輝きを明らかにしておられます。で、それは御子が、このお方が神の形、神のイメージだからですね。この方を通して神様を私たちは知ることはできるわけですが、御子が神の形であり、すべてのものを作られたお方、神の言葉だからです。でも問題は、パウロがこの方を知らなかったということです。パウロはこの方を知らなかった。それどころか、ユダヤ教の指導者たちと共に、他の指導者たちと共にイエス様を、神を冒涜する者、つまり神を冒涜する、死に値する罪人として、パウロはイエス様を扱った。それがいかに罪深く愚かなことか、その時は知らなかったわけですよね。なぜなら彼の心にも覆いがかかっていた。覆いがかかり、神の形であるこのキリストの栄光に関わるこの福音、つまりイエス様の十字架とその死と復活のこの光を見せなくさせていたからです。でもそんなパウロを主が憐れんでくださることで、彼はイエス様のもとに来ることができました。イエス様が彼を選び、イエス様が彼を導かれた。福音の、そのようにして福音の光の輝きをパウロも見ることが、知ってそれを見ることができたわけですね。で、その時彼は主の光のゆえに、太陽よりも明るいその光のゆえに一度目が閉ざされます。つまり3日間暗闇を経験します。 が、けれども主がアナニアを使わされることで彼は再び見えるようになるわけですね。でそれは彼にとってただ肉体の目が、まあ、それもすごい大きなことですよね。目が見えなくなって3日後に見えるっていう保証はないですから、彼の中で本当に大きなこと、目が見えるようになったっていうのは。でもそれだけではなくって、いやむしろそれよりも彼の心の目、今まで覆いがかかってその神の栄光を見ることができなかった、その覆いが取られることで心の目、つまり霊の目が開かれる経験をしたわけです。でそれによってキリスト、このイエス様、以前は、冒涜者、罪人だってね、死罪に値するってこう考えていたこのイエス様を通して輝く神様の栄光を見るようにされた。そのようにして神様の憐れみのゆえに、皆さん今日あなたはパウロのように神様によってあなたの心は照らされる、神様によってその心を照らされることでキリストの御顔にある神の栄光を知る知識があなたのうちに輝いていますか。イエス様を知ることが神様の栄光を表すことなわけですが、その知識があなたのうちに、本当にイエス様を知ることが喜びである、感謝であると、そのようにして、この光が、神の栄光があなたのうちに輝いていますか。神の形であるキリストの栄光に関わるこの福音の光、イエス様の十字架の死とその復活のこの命の光はあなたのうちで今日輝いているでしょうか。私たちをして他の人に仕えるしもべとなり、主なるキリストを述べ伝える理由、それは実にこの主の栄光のゆえ、このイエス様のを通して明かしされている神様の栄光、素晴らしさ、輝きのゆえですね。これを知るからこそ私たちはこれを述べ伝えたい。この喜びを抑えきれない。イエス様を述べ伝えたい。人々に命を与えたい。人々を罪から義とすることで命を与えたい。そのようにされるのはこの主の栄光のゆえ。決して救いを獲得するためではない。私がこれだけしたから、これだけ従順だったから私は救われているでしょう、私は正しいものでしょう、自分をそのように証明するためでもない。救いを得るため、証明するためではない。すでに憐れみを受けている、神様はあなたを選び、あなたを救おうとしておられる。そのためにイエス様を使わせてくださった、そのすでに憐れみを受けている、主の恵みによって救われるゆえに、信じる者は誰でも救われるゆえに、私たちは喜び感謝にあふれてキリストを述べ伝える。それによって自分自身、あなた自身を含む福音を聞くすべての人が主に向くことで、主なる御霊にいよいよ向くことで、その不信仰の覆いが取り除かれて主の栄光を見るようにされるため、信じる者は見る、不信仰なものは見せたら、見せてくれたら信じるというわけですが、そうではなくって、覆いが、不信仰が取り除かれて信じる者は主の栄光を見る、そのようにされるため、そしてその栄光の輝きがいよいよ信じる者、私たちのうちでいよいよその輝きが増し加えられるためですね。イエス様こそ私たち罪人を憐れむゆえに、父なる神様から十字架の苦難とその死という務めを受けてくださったお方です。その務めを実行するにあたり、主はユダヤ人たちの反対にもかかわらず、また何よりも悪魔の誘惑にもかかわらず、人を騙したり陥れたりすることはせず、またご自分の益を考えるのではなくって、むしろかえって人々の益のために善を行い、御言葉をまっすぐに語られ、真理を明らかにしてくださいました。そのようにして神様の御前で、ご自分に務めを与え、ご自分を使わされて、この神様の御前でご自身を使えるしもべとして、御言葉に従順に従う者として差し出されることで、すべての人に、私たちに 十字架の贖いの死を通して、ご自身の十字架の死を通して、神様の愛、神様の義を証ししてくださいました。私たち罪人が救われるのは、私たちが信じて救われるのは、この方を信じて救われるのは、また信じて救われた後もさらにこのお方に似た聖なるものへと作り変えられていくのは、この主ご自身によります。何かではなくて、このお方であるイエス様ご自身によります。そしてこのお方の恵み、ご自身の御霊によりますね。私たちはこの主なるキリストを、時が良くても悪くても、先週も言いましたが、今は時が悪いと思う人々が多いと思いますね、直接人々と会うことができないから時悪い時なんではない、いやそうではない、この時さえも主の御手にあり、時が良いと思えても悪いと思えても御言葉を語るべきです。なぜならば、そのようにして御言葉を語るときに、自分自身にもですし、他の人々に語るときに、主が働きかけてくださる。主が強いお方、サタンより、悪魔より強いお方で、私たちの覆いを取り除けて、私たちにこのご自身を明らかにしてくださる。その栄光を分からせてくださることで、もうそれで満足ではなくて、いよいよ栄光から栄光へと、ご自身の、その素晴らしい栄光を反映しながら、イエス様に似たものを通して私たちを作り変えてくださいますね。そしてやがての日には、それはいつか分かりません、でもイエス様は来られた、この世の終わりの時には、私たちのこの救いを完成してくださることで、私たちに栄光の体を与え、私たちをご自身のもと天の御国へと迎え入れてくださいます。この救いを与えてくださる、この素晴らしい救いを与えてくださるイエス・キリスト、私たちの主なるお方を私たちは述べ伝えていこうでありませんか。お祈りをいたします。